JOBBB JOBBB404 回目でございます。本日もよろしくお願いいたします。ジャパン大阪バンバボラボラブロードキャストを頭文字を取りまして JOBBB と申します。インターネットの週1回更新の大阪からの家族で作っております放送局でございます。世界に向けて日本に向けて大阪テイストの面白い放送を放送させていただいております。ただまあ週1回更新ということになりまして404回目1回も休まずに来たわけでございますが、1回のだいたい更新の量が3時間半を超えるケースが多いもんでございますから、最初から順番に聞いていただける人もあれば、まあ、あの項目によってこちらから早く聞こうという人もあってよしということでございます。そんなんでまず最初に、私の方から本日の目録を簡単にご紹介申し上げます。まず1番目が週刊 JOBBB ニュースの第72号でございます。JOBBB を作っております、大阪は豊中市の千里中央にございます、バンバ一家の本拠地のアパートの6畳の部屋から放送しているわけですけども、この放送を作っておりますバンバ一族の、主に、まあ、今回の放送に関わっておりますスタッフの動きなどをご紹介申し上げます。これが週刊 JOBBB ニュースでございます。2番目はよっちゃんのお料理コーナーでございます。よっちゃんとは私 JOBBB の主催しておりますバンバ文雄の嫁はんでございますが、よっちゃんのお料理コーナー、うちで作ってます料理を紹介しながら美味しく食べていただくということで、本日は豚玉お月見お好み焼きでございます。3番目大阪疎開道路ボラボラでございます。11番目で11回目でございまして、大阪市は東成区の田松一丁目交差点あたりを歩きます。これは私がレポートいたします。そして4番目がよっちゃんと行く韓日食博ボラボラでございます。ただいま大阪は千里万博公園にございます、民泊で行われております展覧会によっちゃんと私が行ってまいりました。そして5番目はリスナーさんからのお便り紹介でございます。この放送のお宝でございますリスナーの皆さん方からのレポートとか近況報告をあの放送いたします。以上5項目にわたりまして、これから約3時間半にわたりまして放送いたします。マイクを一旦、メカニックディレクターを兼用しております次男のてっぺいに渡します。てっぺい君よろしくお願いいたします。
すいません、今マイク切ってました。日本各地世界中に配る JOBBB リスナーの皆さん、はいはい、こんにちは、こんばんは、おはようございますJOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。本日も最後までお付き合いください。楽しい放送しますんで、
よろしくお願いいたします。
はい、
はいはい。
例えば室内気温 23.8 度でございまして、うん、ちょっと涼しくなってきたなという
ヒヤッとしましたね。
はい、大阪でございますけど、はいはいはい、外はね結構晴れてますね。
これ超快晴と言うていいでしょうね。ちょっと雲ありますけど、ね、これからまたますます、1008ミリバールぐらいの気圧でございますから良くなっていくと思います。
はい。で、まあ、僕らの1週間の動き、はい、まずはご紹介したいんですけど、
はい、
10月結構いろいろありまして、
忙しいですね、はい、これもう。
で、新しい機材なんかも実はちょっと最近手に入れまして、
なるほど。
まあ、そのあたり皆さん興味あるかなと思って、まず僕の話になるんですけど、ついにこれ買っちゃいました。
あ、そうですか、おめでとうございます、
は
い、
これです、これ。
あ、へえ、
まあ、というか前持ってたやつはよう似てるんですけど、
もうほとんど変わりませんね、はい、
ちょっと重くなってる感じがするんですけどね。
あ、そうです
か、はい、あの、ま、持った感じね、ちょっと一回もよく一回持ってみ、あ、いいですか、あの、電触らんようにしてな。
ほんまやね、うん、あ、これはちょっと本当にな
んか2、30グラム重なってるんちゃうかなとか、
もうちょっと重なってるような気もしますね。前もあんまり僕触ってませんけどね。
そうです、まあ、何を隠そう、これ何でしたっけ、
はい、これは GoPro でしょう。
GoPro の方です、
はい、あ、なヒエロ、ヒエロですよね。
GoPro ヒーロー方の、うんうん、まあ、これ GoPro ヒーロー方去年の10月か11月ぐらいに出たみたいなんですけど、はいはい、まあ、約1年遅れてですね、
はいはい、
ついに購入いたしまして、その方のブラックエディションという、う
ん、あ、なるほど、
方の中でもですね、シルバーとブラックっていうのがございまして、シルバーの方は後ろに、うんうん、画面ついてるんですよ。
あ、そうでしたね、
はい、
はいはいはい、
でブラックの方は後ろに画面なしで、
なるほど、
まあ、ただブラックの方が 撮れる映像は綺麗という、
まあね、
ことで、まあ、4K もフォーマットとして入ってますんで、まあ、シルバーも方も入ってるらしいんですけど、そういう、まあ、アクションカメラの。
レンズもちょっと大きなったみたいな気がしましたけどね。
かもしれないですね。
コーティングもしっかりしてますね。
レンズの位置とかはね、全然変わってないんですけど、ちょっとね、液晶周りのデザインとか、あとね、一番変わったのが、
まあ、すっきりしたわ、デザイン
が。そうですね。このバッテリーの位置がですね、3の時は、この背面からバッテリー取り出したんですけど、4の場合は、下からバッテリーを取り入れするという。
あ、置くところのどこ下っちゅうみたいな、
そうそうそう、タイプになりまして、ね、まあ、これによりましてですね、なんと3のバッテリーの併用が不可になったという、
あ、残念ですね、
ことがございまして、まあ、ちょっとそこはね、あの、まあ、言うてもバッテリーね、これ3000円ぐらいでそんな高くないんですけど、
まあ、そうやけどね、はい、共通してほしいですね。
はい、で、あの、中の映像といたしましては、まあ、相当綺麗になってるということなんで、暗いところでも、比較的こう、ざらつかずに撮れるような機能も搭載された、アクションカメラ。
まあまあ、お客さんに大事なね、映像を見てもらうわけですから。
そういうことです。
まあ、この投資は社内でしょうね。
そうですね。で、今、ヒーロー3がですね、ちょっと修理出してまして、
なるほどなるほど。
まあ、あれが帰ってくるとですね、3と4で、1台ずつの GoPro、複数台操作が可能になるということで、まあ、これからまた新しい映像バンバンこれで撮っていけるんちゃうかなと。
ステレオ写真も撮れそうですね。
そうですね。まあ、どうでしょうかね。4と3がステレオできるかどうかわからないですけど、まあ、そこら辺はちょっとまた考えていきたいなと思いますが、まあ、新しい機材といたしまして、GoPro ヒーロー4、10月の14日に、
はい、
もう買ってほやほやでございまして、まだね、
はい、
マイクロ SD カードも入れてないし、今実はずっと充電してたんですよ。
あ、そうですか。
それぐらいですね、まあ、もうほんまにほやほやでございます。
内蔵のあれありますか、ある程度映像は。これは
これ内蔵ないですね。
内蔵ということはもう入れんと、 SD を入れんと録音には使えない。
ちょっと一回じゃあこのボタンを押して電源入れてますね。
ほうほうほうほう、
はい。で、ヒーロー本のロゴが出てきて、液晶画面にノー SD と。
ああ、入ってますね。
出てきましたね。
入ってません。
はい。で、録画可能時間も0000なんで。
そうでしょう。これは録画してもしゃあ
ないですね。内蔵メモリは入ってないと。
なるほど。
いや、ほんま今日これね、収録風景撮ろうと思ったんですけど、マイクロ SD を自宅に忘れてきてしまいまして。
そうですか。
はい、撮れません。
はいはい。
まあ、そんなヒーロー本、
はい、
手に入れまして、まあまあ、ええ値段しましたよ。
そうでしょうね。これは、まあ、この会社では最高クラスの、
ね、そうですね。
ね、GoPro さん
最近ね、セッションっていうのも出たんですけど、
あ、そうです
か、この4よりかなり、もっともっと小さいビデオカメラが出たんですけど、
まあ、それも、あの、GoPro から出たんですか。
そうそうそう、GoPro ヒーロー4のセッションっていうらしいですね。だからまあ、全部 4です、4ですね。今出てます
のが。今のね、まあ、一番、こあれ後から出たっていうか、高性能なもん。セッションはもうちょっと、まあ、いろいろできることがまたこれと違うんですね。
というかね、あれね、キューブ型なんですよ。サイコロ型なんですよね。
まあ、四角ですか。
今紹介してる4は、横長というか、
そういうことですね、
四角形の横長のやつで。
洋館型というかね。
そうですね。キューブはこれがもうほぼ正方形になっておりまして。
まあ、小型ということで、ね、はい、仕込めるところもまた、あるよう増えるんか分かんないです
けど、ね。話題としてはね、セッションの方が良かったんですけど、
あ、そうですか。
画質を取りますとね。
あ、違いましたか。
こっちの方のブラックの方が全然いいらしいんで。
なるほど。
今ね、 DJI っていうところはもう面白いカメラいっぱい出てるんですけど、あのファントム、
ね、
いや、この前で、
ま
あ、文雄君にしか言うてないですけど、
あの
ファントムっていう、あのラジコンヘリがございまして、でそのファントムを作ってる会社が DJI っていうところなんですけど、
はいはいはい、
そこはついにですね、ビデオカメラにまで手を伸ばしてきたという、でプロモーションビデオを見てましたら、明らかに GoPro を意識してまして、まあ、GoPro ユーザーを狙ってるカメラやなっていうのがよく分かりましたん で、
ね、
興味ある方また DJI で検索したら YouTube とかいっぱい出てきますんで、どんなカメラかなんていうの、
そしたらまた GoPro が、例のヘリコプター出したりして ね、
かもしれないですね。
お互いに競争するか
も。もともとね、 DJI と GoPro って、DJI のファントムに GoPro 取り付けられたりするんで、まあ、似たような企業であることは確かなんですけど、
なんか裏でつながってるかもしれませんね。
かもしれないですね。でね、まあ、この GoPro 買い継いでに、もう一個新しい機材を購入いたしまして、
これは、はい、
これ何でしょうか。
これはまあどう見ても照明ですよね。
LED ライトですね。
はい、いいですね。
ポータブル LED ライト、
ちょっとあの黒沢監督あたりの横に置いてあるようなね。
そうですね。
これの超大型のが、もう
そのイメージやな、ずっとな、黒沢さん
だった
な。
あ、そうですね、僕はまあ好きですからね。
じゃあこれでボタン押してみますよ、
はいはいはい、
ちょっと明るいんで、
はいはい、
横向けますね。
ああ、なるほどなるほど。ああ、たくさん LED がついてますね。
はい、
ああ、この感じですね。
うん、
映画の照明の感じですね。映画の場合も白熱やったんでしょうけども、同じような照明の感じでキラキラしますね。
でね、このね、LPL の、
うんうん、
LPL っていう会社のバッテリーなんです、
昔からある会社
です。今消えましたね。なんで消えたんやろ。
あ、つきましたね。
はい、今勝手に消えましたね。
接触があるんですかね。
どうなんですかね。VL1600C という LED ライトなんですけど、
はいはい、
まあ、カメラの上に取り付けられることもできるし、で 手持ちでこう取り、あの証明することもできるし、あとはもちろん三脚に取り付けることもできまして、
ね、そうですね、
でこのライトの何がいいかというと、うん、ソニーのハンディカムのバッテリー使えるんですよ。
僕のカメラのバッテリーがついて
る、ね、そうなんですよ、はい、まあ、これで決めました。
なるほど。
あとは値段が比較的他のメーカーに比べて安かった、
うん、昔からね、はい、結構この会社は安くてね、うん、いい商品出してる。
両方ともねヨドバシカメラで買ったんですけど、ヨドバシカメラのアクションカメラのコーナーに、
うん、
コーナーの横にね、
うん、
あのショーウィンドウがあって、そこに LED ライトとかいっぱい置いてるんですよ ね、
なるほど。や
っぱね、でソニーの担当の方が非常によく知ってる方で、
うん、あ、
まあ、あの女性の方で、
それはよかった。
もう、まあ、いつもいてはる人ですね。
あ、それはいいですね。
あの方に聞くと結構ライトは分かりやすいなと。あの店員でね、不真面目なやつがおるんですけ ど、 ああいうやつに当たるとね損しますんで、あんなんはほっといて、
まあ そ、 うですね、
そこにいるあの、まあ、メーカーの方がね意外とよく知ってる可能性がありますね。
なるほどね。そこらはまあ時々言っとくと、
うん、
どの方が知ってるとか、この人がボケやとかいうことは分かりますわね。
だからこれからね、
うん、
この GoPro も、
うん、
そしてLED ライトも徐々にこう使っていきたいと思います。うんうん、これまた
あれ映像がね充実してほしいね、
ま
あ。
特にお料理コーナーがね、やっぱり室内で撮りますんで、
なるほど、
どうしてもこう明るい方が綺麗になりますよね。
う
ん、でこの LED ライトの出番かなと。
あ、
まあ、僕らの動画の結構大半がお料理コーナーなんで、
あ、まあそうですね。
そういう意味でもこの買い物は良かったか、まあ、かもしれないですね。
あのハイグレードになって映像がね、
そうです
ね、見やすくなりますと、
はい、
やっぱりやる気が皆さんも出ていただけるかと思いますね。
で、なんでまあこれを買ったかというと、うん、そのお料理コーナーのこともあるんですけど、今度実は私ね、千葉県に行くんですよ。
千葉県、
千葉県の幕張メッセという、あのイベントを行うようなごつい会場があるんですけど、そこでですね、まあ、我々の、これはまた GoPro つながりなんですけど、GoPro を教えてくださった、マサさん、
大
谷正則さん、
はいはい、
今のアメリカのロサンゼルスにいてるんですけど、でそのマサさんがですね、なんと日本にやってくるんですよ。
あ、里帰りっていうのかな、
逆輸入っていうんです、うん、こういうのね、よくあのバイクとかでも言いますけどまさか逆輸入で、このサイクルモードでですね、うん、まあ、サイクルモードっていうのは自転車のメーカーとかですね、
うん、
自転車関連の企業が、はい、まあ、自分 の、はい、あの新しい商品とかをこう展示する、うん、売ってはいないんですけど、
なるほど、
展示するような場所で、
まあ、日本一みたいな、
ね、そういうことですね。大阪でもね、うん、数年前までやってたんですけど、やっぱり大阪はこう集客の意味であんまり人が集まらないっていうのと、まあ、いろんな多分事情があって、ここ数年というか、去年は多分大阪でやってなかったと思うんですけど、残念ながら、まあ、今ではずっと関東と、まあ、大阪でっていう図式やったんですけど、今年はですね、残念ながら、あの幕張千葉県での開催で、うん、そのマサさんが11月6日7日8日、
うん、
このサイクルモードに来られます。
あ、ははは
で、まあ、目的といたしましては、
うん、
ロサンゼルス観光局と、
うんうん、
カリフォルニア観光局が合同ブースを出しまして、
うん、
あの自転車乗りの人とかにですね、
うん
まあ、このカリフォルニアとかロサンゼルスの魅力をアピールしたいという、
うんうん、なるほどなるほど。
みんなねヨーロッパとかアジア行くらしいんですよ。
あ、そうですか。
意外とねアメリカはね、なんか、まあ、マサさん曰く、
うん、
その古いイメージがあって、ちょっと危ないというか危険っていうイメージがみんなあるらしいんですよね。
アメリカについて
意外と知らないっていうことがあって、
あ、 そうですか。
もうそれも数十年前のイメージやねんけどなって。昨日実はちょっとフェイスブックでマサさんと、
ああそうですか、
あの電話会議をしたんですけど、
うんうん、
まあ、そういうことをおっしゃってて、マサさんはそのロサンゼルスとカリフォルニアの観光局に、まあ、雇われて日本に来て、
はいはい、
まあ、日本のお客さんに自分らの やってることをこう紹介すると、
はいはい、
いうことをやるんですよ。
映像もまあ流れるかもしれませんね、
多分ね。
あの人のね。
で、僕はね、11月の6日に取材に行きますんで、この手に入れたばっかりの GoPro と、
うん、
で、まあ、この LED ライトを持っていけたら持って行って、
うん、
でそれぞれですね、いろんな取材をしていきたいなと思っておりますんで、うん、まあ、もし興味ある方はですね、サイクルモードインターナショナル2015で検索してください。
なるほど。これまた GOBB でも、まあ、放送してもいいですよね。
あ、もちろん、もちろんしますよ。まあ、それが目的で、
うん、そうですね、
行きますんで、
僕
も。YouTube でも公開する予定でございます。
で、 ですね。まあ、はい、あの、映像は特にまたこれ YouTube になると、面白くなったりして、
うん、
この予報が入ることによって、
ね。そうです。で、あとね、まあ、今 YouTube の話でできたついでなんですけど、
うんうんうん、
ついに YouTube チャンネル GOBB がですね、200万アクセスを、突破いたしまして、まあ、僕が気づいた限りでは、11月の9日の金曜日に、200万回を突破いたしまして。
YouTube で200万回ですか。
はい、はいはい、まあ、これも JOBBB ご愛顧くださっている皆さんのおかげということでありがとうございます。
まあね、まあ、僕らも地味に着々と準備してきましたけど、やっぱりお客さんというか聴取者の方がね、
は
い、支えてくれんかったらこういうもんはまあどうしようもないですからね。
そうですね、2010年ぐらいから多分 YouTube チャンネルをスタートしたんで、
なるほどなるほど、
まあ、年間40万とか50万アクセスが、
うん、
まあ、割り算したらね、
なるほど、
多分ね最近の方が だんだん増えていってるんで、その当分ではないと思うんですけど、
まあ、YouTuber として
ね、そうですね、はい、無事200万回突破いたしまして、
なるほど、
ありがとうございます。
ますます頑張って発展してい
きたいですね。まあ、これね、できたらまあ月100万回ぐらいアクセス欲しいんですけどね。
それはもう
本当はね、
理想はね、はい、まあ、思い切ってそういうふうに言うてみるというのもね、
はい、
これもまあ一つの自分に対するね、
そういうことです。
まあ、あのしばきになるかも
しれ
ません
。その意味でも今回のサイクルモードの取材っていうのはもしかしたら結構アクセスが増える動画作れるんちゃうかなと。
な
で、また僕らのラジオも面白いネタを皆さんに提供できるんちゃうかなと。
期待したいですね。
もうほんま久しぶりですもん、僕向こう行くん。
そうやね、この頃あの漫画のフェスタも行ってへん
わな。いや、漫画のフェスタなんてもうこの頃というよりも2007年に1回行ったきりですからね。
長男の大ちゃんはね、
あれもあ
の
人年2回、あの人毎年行ってますよね。
毎年
というか年2回か、そんな
行ってますね。年2回行ってますね。まあ、この前 NHK のテレビでね、
はい、
向こうであるローソンのね、
はい、
騒ぎみたいもんが、
あ、やってました
か。でやってました。
あ、そのコミケに来る
コミケの
お客さん
の入り口のところにあるローソンで、
はいはいはい、
どんな買い物をするかとかね、
あるな、確かに
72時間なんとかいうね、
はいはいはい、
記録番組やって、まあ、結構 NHK にしてもいったら面白かったですね。
あ、そうですか。
真面目に取材してました。
あ
れを僕も見て、あ、コミケってこんなもんかと。
コミックマーケットね。
ね、上から見たら面白いですね、あの人の動きがね。
そうですね。
あれも GoPro 使って、あれはまたその
いい、ね、
ヘリコプターで使って撮ってるかも分かりませんね。うん、面白かったですね。
バスで行きますから。
あ、だから結構ですね。
深夜バス往復で。
あ、もうそれはもう、あの、やっぱり、こういう貧乏放送局の取材はまあバスですよね。
まあ、あの僕 の, その兄に言わせると、
ええ、
行きは新幹線で行った方がいいでって言ってました。疲れるらしいんですよね、うん、バスは。
あ、なるほどね。まあそら、まあ、コミケほどは困んやろし。
あ、そんなに困ないですよ。でここ来る人とはまたコミケの人、まあ、客層も全然違いますから、ね、コミケの場合はあれ即売会でしょ。
そうです、
同人誌の、
ね、みんな売る、
こっちのサイクルモードの場合は、まあ、売るというよりも
見るやん、
ね、そう、見せるとか、うん、新しいも発見しに行くとかっていうので、うん、まあ、あんまりね、人もそんなべらぼうに来ない、
うん、かもしれんね。
僕大阪しか知らないんで、
うん、
もしかしたらこっちの幕張の方がすごい規模かもしれないですね。
まあそれ言ってみると分かります
ね。そう、だからまあそのあたりをですね、うん、まあ、実際に私てっぺいが出向きまして、
なるほど、
マサさんのですねブースももちろん行きますし、
それはもうね、
他の自転車関係のブースも取材しますんで、
う
ん、
ですね、
お楽しみに。
はいはい、俺はもうおもろい話でございます、う
ん、まあ、他にもいっぱいあるんですけど、
どうぞ。
例えばゆいがですね、はいはい、誕生日を迎えたとか、
あ、なるほど、
あと運動会を行ったとか、
ああ、なるほど、これは個人的な話だけ
どね。そうです、あとね、あの私の妻つぐみさんが今日ついにスリランカへ出発したとか、まあ、
これ仕事でね、
まあ、ありますけど、
ゆいも七五三やったもんな。
七五三やりましたね。
まあ、あれもおもろかったですね、はい、まあ、あのいわゆる綾音に引き続いてほんのわずかの差で2回ね、うん、この近所の神社さん、
まあ、あれなんでやったかというと、なんでね、うん、10月にやったかというと、うん、来年の11月にはもう4歳になってるんですよね。
難しいね。
で、まあ、七五三って、まあ、あれもともと多分数えてるから、うん、ほんま2歳かもしれないんですけど、まあ、まあ2歳というかね、うん、ただ今は7、5、3で、まあ、生まれた時が0歳やから、とりあえずまあ3歳で5歳、7歳ですか、うん、そしたらあの来年の11月にやったらゆいも4歳になってるから、それやったらまだ今年やろうかっていうこと、10月にやろうかっていうことになったんですよね。
まあ、それはね、2人で決めたことっていう、家族で決めたことやからね、まあ、よかったですよ、実現できてね。
あ、よかったよかった。
はいはいはい。
まあ、そんな私の動きでございます。
なるほど、わかりました。まあ、僕の方はですね、
うん、
まあ、いろいろあってなかなかこう直に収まらんと思いますね。簡単に言いますとですね、面白い本を2冊手に入れたというよりも、その2冊の本というのは、1つはですね、
はい、
コンサイスという、まあ、これ三省堂の、あの辞書の、まあ、ちょっとブランドやと思うんですけど、うん、もそこの日本地名辞典っていうのがね、私の、まあ、蔵書というとオーバーやけど、本の一つにこれコレクションに入ったわけですね、
うん、
これやっぱり地名辞典は、まあ、僕残念ながらちょっとこれもまだ小さいですけども、ほとんど持ってなかったんですけども、まあ、あのやっぱり一冊これがあると大変面白いですね。
何書いてるんですか。
地名の解説ですよ。例えば今僕玉作りのあたりちょっと凝ってるでしょ、
はいはい、
玉作りっていうところを見るとですね、
はい、
ずっといろんなところの玉作りがあって、その名前がどっから来たとかですね。
大阪だけじゃないですか。
大阪だけはいっぱいあるんですよ。玉造温泉寺が近くだよね、
はい、
島根か鳥取かにあったでしょ。
それ
から関東にもあるんですよね。
で、
玉造りもその大昔の本当にあのもうそれこそ、縄文とか弥生時代の玉を作ってたとことですね、
うん、
割ともう少し、まあ、古墳時代あたりのマガダムを作ってた時代とかですね、
はいはい、
そんなのどこがどうやというようなこととかですね、まあ、詳しく面白いですよ。地名は地名ってやっぱりもう基本的なもんやからね。
そうですね。
まあ、あの割と片手で持てるぐらいのもんですから、まあ、気楽に弾けるとこは弾けるんですけども、
受験で使うような なんとか辞典みたいなやつ つですね。
あ、まあそんなんですね。
英和とか和英とか。
コンサイスはね、はい、そんな世界で売ってきたんですけど、これよくできてますね。
ああ、そうか。
うん、面白かったですね。で、なんでこれをまあ買うたかというと。
どこで買うたん？
これはね、この場合はですね、面白いですよね。
この場合はですね。
この場合はいろいろあってね、はい、これはアマゾンですよね。
インターネットで、
インターネットで、まあ、よっちゃんに買うてもうたんですけどね。
あ、そうなんですか。
はいはい、これアマゾンで。
よう買いましたね、よっちゃん。
いや、この頃もう簡単に買えますよ。すごいですよね。
そうですか。
はいはい。
ちゃんと覚えましたか、そのパスワードとか。
もう、日本の
メールアドレスとか。
日本の古本屋というのがですね。
はい。
あ、これ、すみません、アマゾンと違いました。日本の古、はい、あ、失礼。日本の古本屋でございましたね。日本の古本屋とアマゾンともう一つですね。
はい。
楽天と、まあ、この三つをね、
はい、
引いて買うてくれてるんですけども。
じゃあ、そのコンサイスは、うん。日本の古本屋で買った。それ要するに値段を比べてるわけですか。
値段と、それとね、やっぱりね、この3つの中にね、はい、このコンサイズがある古本屋、いわゆるとことです、ないとこがあるんですよね。
あ、なるほど。
この場合は日本の古本屋というような、
はい、
この会社っていうんですか、
はい、
ここに一番たくさんあったんですよね。
はあはあは
あ、これなんでか知りませんけどね。で、まあ、そこの中で、
はい、
いろいろの、まあ、1975年の1月の30日に初版が出たとかね、
うん、
ずっといろんなのがあったんですよね。で、この私の買
う
たのはこれ第3版目という。
それ新しいですよね。
いや、そんなに新しくないですよ。
多分2000年に入ってからの出版ですよね。
うんうん、これ1991年です。
91年ですか。
はいはい、
えらい綺麗ですね。
うん、なんでしょう。
それにしては。
で、このカバーもこんなんついてましたよね。
あ、ハードカバーが。
ハードカバーっていうか、で、この帯もついて。
はい、あ、すごい。まあ、ほぼ、まあ、言うたら、売ってる時と同じ状態で。
まあ、まあね、うん、そんなんで。
よう残ってましたね、そんな状態の日本
が。で、それを、まあ、初めこれ、なんで僕買う気になったかというと、
うん、
この千里中央に、田村書店というですね、まあ、北摂では一番大きな書店があって、
うん、
そこに、まあ、よう言ってますけど、古本部っていうのがね、
うん、
3年ぐらい前からできてるんですよね。
うん、
新本の本屋やったんですけどね。
うん、
で、まあ、古本部ができて、あ、よかったなと思って、まあ、古本好きのもんとしては、
うん、
こういう、まあ、新開地である千里ニュータウンの古本屋があったってことも嬉しかったし、そこを時々行ってるんですけど、
はいはいはい、
そこでこの、コンサイスのこの中古 の, これこの本を見つけたんですよ。
はい、
でそこで買おうかやな思ったんですけども、
うん、
ちょっと待てよと、
うん、
やっぱいろいろあって僕らも経済的なものも大変やしですね、
うん、
なるべく安いところで買おうた方がええんちゃうかということで、この、よっちゃんのインターネット力でですね、
うん、
調べてみたら、
はい、
やっぱり田村書店よりも、
うん、
綺麗なので安いのがあったんですよね。
いくらしました？
これ1000円です。だいたい全部送料も含めて。
ああ、なるほど、は
い、ちょうど送料含めて1000円しなかったかな。
田村書店いくらでした？
1000何歩してました。
なんぼ、
千何ぼか、
1900円なんか、
まあまあ、200円ぐらい安かったかな、こちらの方がね。
うん、
まあ、200円安かって、やっぱり、そう、まあ、すぐには手に入りませんし。
版は同じ版やったんですか？
いやいや、これよりももう一版ね、
はい、
田村さんの方が新しい版でした。
ああ、まあまあ、だからそこら辺の駆け引きやな。新しいのがすぐ欲しいんやったら田村で買った方がいいし。
だけど1年ぐらいの差ですよ。だから2000年の前なかったんです。
まあまあまあ、
田村さんに会ったやつも2000年。
1990年代の。
そうそうそう、これが
1991年ね、さっき言いましたけど。
そうでしたね、うん、そうやったもんですから、
うん、
これよりも2、3年ぐらい後のやつで、最近のもんではないんです。
うん、
で、これが良かったのは、
は
まあ、値段もそんなんで、買えたんですけども、いわゆる町村合併がする前の範囲やったんでね、
うん、
昔の町村が、のことがたくさん載ってるんですよね。今やったら、まあ、合併して3つ4つが一緒になって何とかしてかになったじゃないですか。
うん、
でそれと違ってその昔のところまで載ってるということで、むしろ僕は古い方が欲しかったんでね、
うん、
まあ、これがちょうど見つかって、
なるほど、
古本屋でこんなおもろいのがあるということを、まずコンサイスにこんなのが出てるということを知って、
うん、
そして次に、まあ、一応よっちゃんの力でいろんなところを引いてもらいまして。
他にも買ったんですか？
いやいや、他はもう一つはですね、はい、これもまたその田村書店で見つけた本なんですけど、
こっちはもう田村で買ったんですね。
これはですね、これ調べてみたらね、はい、田村が良かった、安かったんです。
あ、まあ、ネットが全て安いってわけでもない。
ないですね、うん、でこれはもう断然田村の方が1000円ぐらい安かったですね。ネットは本当に高かった
ですね。まあ、かなり大きい本ですね。
そうですね、これ加納忠夫さんという方がお書きになった台湾鉱山機構という、まあ、これ戦争前に、できた本なんですけど、これはその戦争前の本じゃない、再版ですけどね、
うん、
大和雲と万人とという本やったんですけど
万人ってすごい、
いや万人の万人ですね。 昔、まあ、日本では台湾の、まあ、原住民族のことを万人って言うとったわけですけども、そのまま、まあ、これね、残した本なんですけど、この本が前から
万人の万って野蛮の万か、
まあ、そうちゃいますか。これ、この土辺に、あの万人の万と書くんですよね。
草かむりに万人の万で、うんうん、そんな字なんや、
うん、それこれは台湾の原住民族さんの特別の文字かもしれませんけど、
ね、そうですね、あんま見たことない
文字、まあ、昔のいう意味での野蛮人ということのですね、ことが響きだと思いますね。これも大変昔から欲しかった本で、
もうほんま本だらけですからね、うち ね,
ねこ の, あの加納さんという方が、
また増えましたな、
一番最初に、まあ、なんかあの旅行兼なんかあのいわゆる調査に行った、台湾の高等省いうところの、まあ、人々、闇族の人と最初あたりにこの人が調査に行ってきたので、ね、そんな言われの本があって、これはインターネットを調べました結果、はい、田村さんの方が安かったんで、田村さんで買わせてもらったというような、まあ、そういう古本生活も楽しんで、
地域の本屋なんでね、大事にはしたいんですけど、
そうですよ、そうですよ、
まあ、こっちも経済がありますんで、
もちろんそうですよ、
はい、本屋に貢献ばっかしてられないですからね、
まあ、もちろんそうですね、まあ、
そういう意味では文雄君は今回は 50-50 で、
あ、そうです、
いい方法を取りましたね、
あ、まあまあね、あの
インターネットも使ったし、田村書店も使ったし、そうそう、まあ、田村書店というのは実際にこうお店出してるところですからね、
も
う
この近くですね、
そうそう、そろそこにありますけど、
そういう意味で言うと、まあ、あの値段の関係もあってですね、こういう買い方をこう、まあ、最近できるようになったっていうのも、これもまたインターネット社会のね、私はできませんけど、よっちゃんができやってくれた成果も分かりませんね、そんなこともありました、
おかげやな、おかげやな、
はい、はい、まあ、私の方は大事件というようなことではなかったんですけど、
はい、
新しいもう読むものができて、喜んでおります。
ありがとうございます。
はい、
それではこのあたりで我々の週刊 JOBB ニュース終了でございます。